教えてあなたのバイオリンロマンス。ネット配信版限定ということで、お届けしたいと思います。リスナーの皆様に呼びかけてご自身の音楽エピソード、音楽と恋に関するエピソードを寄せていただきましたので、ぜひこちらを古谷さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、ラジオネーム奈々さんからいただきました。この方いつもくださるんですよ、メールありがとうございます。
そうなんですね。
はい、3歳の頃からピアノを習っていましたが、練習が嫌になって小学校卒業とともにやめてしまいました。しかしその後でとても後悔しました。今もしています。最近妹が趣味でギターを始めてどんどん上手くなっていくのを目の当たりにしているとすごく羨ましくて眩しくて、いつかもう一度ピアノを習いたいと思わせてくれました。土屋君みたいに弾けるようになりたいです、とのことです。
すごいですね。
ですね、大人になってからこう昔ピアノをやっていて、でもこうだんだん中学校になると部活とか始まって辞めちゃう人って私の周りも多かったんですよ。
多いですよね。
はい、大人になってからもう一回、はい、例えば金色のコルダにハマってだったり、はい、何か弾きたい曲があってだったり、もう一回音楽をやりたいっていう人ですとか、あとはですね、はい、私教育学部だったんですけど、はい、小学校の先生の免許を取るのにどうしてもピアノが必要なんですよ。はい、そういう人ですとか、新しく大人になってから音楽を始めるっていう人に何かこう村屋さんからアドバイスってありますか？
そうですね、やっぱ小さい頃からやってるとどうしてもそのちょっと縛られると言いますかね、まあ、遊びたい盛りでピアノも好きなんだけどもそっちも気になるっていうところを、大人になったらこう自分がやりたいからやるっていう環境が整うわけじゃないですか。
はい、確かに。で、まあ、金銭的にも自分でだったり、
ね、そうですね、
できますもんね。
はい、だからすごくやりやすい環境になると思うので、
確かに
楽しみながら、うんうん、そのそれぞれのそのやりたいように
やりたいように、はい、クラシックに縛られずっていうところですかね。
それもあると思いますし、クラシックでも求める人は求めてもいいと思うし、意外と自由ですよね。今だからこそ自由にできるところが多分あると思いますね。
そうやって聞くとワクワクしてきますね。こう親からのプレッシャーってすごいですもんね、小さい頃やってると。
そうなんですよ。
私も僭越ながら、
僕はまあ自分からね、
はい、
始めたんですけど
私も自分からピアノ始めたので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんかこう嫌だって言えないですよね。
そうなんですよ。そこね、結構苦しいですよね。本当だったらやれって言われてたらこう、無理やりやらされてるのにってあるけど、自分で言っちゃったわ、練習しないだと怒られるわみたいなね。
そうですよね。うん、確かに伸び伸びできるかもしれないですね、意外と大人になってから好きで始めた方が。なるほど、ありがとうございます。続いて、ラジオネームトールさん。音楽というと夏の吹奏楽コンクール、うちの学校の練習はスパルタでした。
怖そう
でも結局県大会止まりですごく悔しかったのを今でも忘れられません、うん、とのことで、なんかこう金色のコルダ3の方もこんなノリですよね。はい、なんか
スパルタ
というか、一生懸命練習して、でもこう主人公としてこう勝っていくと他の学校を任していくわけじゃないですか。
そうですね。
なんかあの熱い気持ちは、私も吹奏楽部だったのでちょっと思い出しながら、
ね、
はい、読んでいました。そう、私は吹奏楽やってたんですけど、森谷さんソロの他にアンサンブルで何か参加されたりとか、オーケストラのご経験とかってあるんでしょうか？
はい、オーケストラはありますね。
ストリングスご自身のがあるっていうのはもちろんなん
ですけど、まあ、ストリングスっていうのはまあそうですけど、はい、オーケストラとしてもありますね。 あとそうですね、まあ、あのアンサンブルカルテットとか、弦楽四重奏、あとピアノトリオとか。
いいですね、ピアノトリオ、
はい、
お
ですね、
いろいろ学生さん時代ですか？
そうですね。あ、でもカルテットとかは、
はい、
あとオケとかは、まあ、あのクラシックではないですけど、
はい、
あのやらせてもらったりはしたりしてますね。
あ、そうですか。やっぱりソロとはまた違う感覚というか。は
い、いや、全然違いますよね。音楽を聴かせないといけないんで、
はい、
あのソロとかだと、はい、僕の音って、まあ、分かる人は、まあ、なんとなく分かってもらえるかなと思うんですけど、
はい、
オーケストラになると50人ぐらいでやってるわけなんで、僕の単体の音っていうのはあまりそのソロとかじゃないと聞こえなくなるわけですね。そうすると全体的な音楽の雰囲気とかで表現するっていう、これがまたアンサンブルはやっぱ醍醐味ですね。
醍醐味ですね。はい、いやー、いい話をありがとうございます。続いてラジオネーム三日月夜さんですかね。高校の頃軽音楽部が人気で、周りの友達が文化祭では軽音部のステージを見に行く中、コルダにハマっていた私は一人管弦楽部を見に行ってました影響されまくりじゃないですか
肩着ですね
バイオリンの先輩がかっこよく見えて仕方なかったです。でも今思い出すとバイオリンが弾ける先輩という記憶しかなく、どこが好きだったかというとただバイオリンが弾けるというところでした。まさにバイオリンロマンスでしたということで。あ、
これはでも音楽大学とかね、はい、音楽高校にはもう大いにあるとこですよね。
そうですか。
この人のどこが好きだったんだろうって、大体女の子が、あ、バイオリンが弾けるからだみたいな、すごくとても上手いから好きになっちゃって、
はい、
それで付き合って苦労するパターンですね。
すごいリアルなお話を聞いてしまいました。私普通科だったのですごい。
そうですか。
村屋さんは、はい、じゃあ異性女性の方が奏でていて、はい、魅力的だなと思う楽器って何かありますか？
そうですね、はい、いろいろあるんですけれども、まあ弦楽器なんで僕は特にというとチェロですかね。
チェロ、
はい、
女性がチェロを弾いている姿が結構グッとくる。
グッときますね。セクシーですよ。
あ、そうですか、はい、座って
座って
こう弾きますもんね。確かに大きな楽器を華奢な女性が弾いていらっしゃるとギャップですかね。
ギャップ萌えなんですかね。ただ弾いてる時は、はい、すごい本気になるじゃないですか。
そうですね、
そのギャップなんですよね。
あなんかこう勇ましくすらありますよね。
そうなんです、実は、はい、
なるほど。チェロ
チェロ、うん、
ちなみに、はい、他にですね、村屋さんの好きな作曲家や、楽曲、コロナのものでなくてもいいので教えてくださいという質問、ラジオネーム風林丸さんから来ておりますが、曲は、はい、まあ、楽器は今人が奏でてるのを見るのはチェロがかっこいいっていう話ありましたけど、はい、曲、まあ、ご自身が奏でるものでも聴くものでも何がお好きでしょう、はい、作曲家とかは。
好きな人はすごくいっぱいいますけれどもね、はい、そうですね、あえてあげるならラフマニノフのピアノコンチェルト。
ラフマニノフのピアノコンチェルト、はい、どんなところがお好きですか。
なんでしょうね、あの爽快感っていうか、う、まあ、ちょっと映画音楽みたいなのも僕好きなんで、それのちょっとあのみんながこう、うん、リスペクトするというか、うん、いろんな要素にも使われてるような人なん で、ね、はい、そういうところですかね。全然説明になってないんですけど、
ラフマニノフのピアノコンチェルトということで、はい、もしピンとこない方はぜひ調べていただければと思います。コンダの楽曲の中で好きなものは何かありますか、ご自身の。月森くんの
曲でも。あ、月森ですか。
何でもいいです、月森でなくても。
月森くんはやっぱりなんか代名詞的にもチゴイネルワイゼンって感じはしますね。
ですね、はい、やっぱり私たちもあれ聞くとってなりますもん、はい、
そうですよね、
はい。他の人の曲とか、ちなみにあのイベントでいろんな方演奏されますけど、
は
い、
あのこれはまあ僕のちょっとあのつぼったところなんですけど、
はい
はい、あのピアノ の、 あの、ね、これはイベントだったと思うんですけど、はい、コーダイベントで、はい、あの伊藤さんと、はい、土浦の曲をやったんですよ。それで
伊藤健太郎さん、健
太郎さんと岡田くんが、岡田くん
演奏者のピアノの岡田さんと声優の伊藤健太郎さんの曲、
はい、その時の岡田さんが弾かれてる革命のイントロ部分がめちゃくちゃツボって、
あれだ、あのボイスオブマイソウル、
そうっていうんですかね、
ボイスマソウル、あれファンの中でもすごい人気あります。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、あの結構初期の曲だと思うんですけど、 あ、 す、ね、あれがお好き。
なんかこう岡田さんが弾いてるのがいいなっていう。
つぼったんですね。独特ですもんね、あの曲も。ね、クラシックをアレンジしてキャラクターソングにっていうのは独特ですよね。よ
はい、僕はいろいろね、あのクラシック以外もやってるんですけど、うん、岡田さんは本当にクラシックだけの方なんで、その方がああいう風にね、ああいう場でこう弾いてるっていうのがすごくあの
新鮮、
うん、新鮮っていうか。これはなかなか実は聞けないんだぞと思って聞いてましたけど。
ちょっとじゃあライブ DVD 持ってる方再チェックでお願いします、ね、ありがとうございました。いろいろお話お伺いできて楽しかったですね、はい、あの音楽家というか、まあ、芸大附属の、ね、はい、高校出身ならではの村屋さんのこうちょっと ありそうみたいな話も聞けてすごく面白かったです、はい、ありがとうございました、はい。